ともみとともに。ともみとともに始まりました。このコーナーは福祉にスポットを当てて心のバリアフリーを浸透させようというコーナーです。私林ともみがお届けしていきます。さあ今日のゲストなんですが、先日サークルフレンズさんのシンポジウムともに生きるでご一緒させていただきました。その時コーディネーターをね務めていらっしゃいました愛知県立大学教育福祉学部社会福祉学科准教授の吉川正博先生です。吉川先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。先生は尾張旭に住んでらっしゃる、はい、ということで、はい、尾張旭に
住所があります。
はい、そうなんですよ。まあね、吉川先生とシンポジウムでお会いさせていただいて、とてももう福祉の面ではいろんなことに詳しい先生なんですけど、まずこのサークルフレンズさん、この間のシンポジウムは2だったんですよね。
はい、
ということは1があったんですけど、
そうですね、
先生はもう初めから関わってらっしゃる。
そうですね、1も関わりましたね、はい、1は講演の形で、はい、共に生きるというタイトルで、はい、いろいろ講演をしましたね、はい、
これはじゃあ、真心さんも関わってらっしゃったんですけど、サークルフレンズさんとのお付き合いから生まれたんですか？
そうですね、サークルフレンズさんが10周年だと思いましたけど、その記念でイベントをするということで、はい、その一環で東日本大震災の関係があって、まあ、共に生きるというテーマにしましょうというふうに代表の豊田さんがこだわられて、はい、それで共に生きるという内容で、はい、実質講演ですね、はいはい、をしました。
サークルフレンズさんは以前ね番組にも出ていただいたことがあるんですが、高次脳機能障害を考える会なんですが、はい、まあ、高次脳機能障害というとちょっと難しい感じが並んでいるんですけど、まあ、事故などで脳に障害を負った、そうですね、
まず高次脳という言葉は、はい、高い次の脳ですので、はい、高次脳、はい、高次脳があるなら低次脳も当然あるわけで、
あ、そうなんですか、
基本的な考え方としてはですね、
はいはい、
で低次脳っていうのは基本的に呼吸してるとか生きていくだけの部分ですね。で、まあ、それはいわゆる動物も同じで、はい、で高次脳はとても人間らしいところですね、
はい、
言葉とか、うん、いろいろ考えるとか、うん、感情とかそういうのが高次脳で、うん、そういうとっても人間らしい言葉とかその感情とか、はい、そういうところが障害を負ってしまうのが高次脳で、で原因は、うん、まあ、脳の交通事故、脳外傷と言いますけど、交通事故で頭を打った時とか、はい、脳卒中で脳血管障害詰まったり破れたりした時とか、あるいは溺れかけて、脳に酸素がいかなくなって、はい、それで脳の機能が低下したりとか、まあ、いわゆるそういう脳の障害で高次脳機能になるという障害ですね、
はい、まあ、いろんなね、その人でタイプがあっていろいろだと思うんですが、私が会ったことある方は普通にも働けるような感じに見えるんですが、親御さんに聞くと、いや、なかなかそれが、うん、いつもいつもこうじゃないから、うん、大変なんですよってお話は聞いたことあります。
確かに不安定は不安定ですよね、うん、でも、まあ、一般的に問題になっているのは、大体20歳ぐらいの方、20歳代ぐらいの方が、やっぱ交通事故か、まあ、そういうもので、はい、発症されて、で、今は、救命救急医療が進んでますので、はい、命だけは助けるんですね。で、命だけは助かるんですけど、
はい、
その後の後遺症として、そういう高次脳機能ですね。その人間らしい言葉とか感情の部分が、まあ、あるいは記憶もそうですね。
はい、
障害されて、で、受け答えなんかもできるので、はい、あれ 歩けるようになって、初めは歩けなかったりしますけど、歩けるようになって、あれっておかしくなってっていうところが問題ですね。
いろいろこの高次脳機能障害という分野では、いろんなところに関わってらっしゃるんですね。
そうですね。他の、もともと、名古屋市総合リハビリテーションセンターが、高次脳機能の、拠点の機関になっているのもあって、で、そこに働いたこともあったので、そこの関係での、患者さんで作ってるみずほっていう会もありまして、
はい、
今そこの代表もしてますので、
はい、
理事長ですね。
理事長、すごいですね。で、先生のこう活動紹介という、こうまとめてある紙をいただいたんですが、この高次脳機能障害という分野に限ってもたくさんやってらっしゃるんですが、他にもいろいろありますね。これ、一番上に書いてあるのがコミュニケーション障害。言語聴覚士とありますが、はいはい、先生は言語聴覚士。
そうですね。今、多分もう20回目くらいの国家試験、資格、国家試験が実施されていると思いますので、だいたい20年近く前に、国家資格になった、資格で、いわゆる言語ですね。
はい。
の、他に理学療法士とか、作業療法士とか、リハビリテーションの分野で、専門職がありますけど、その三本柱ですね。いわゆる言語は、理学療法士は略称 PT と言いますけど、それから作業療法が OT、で、言語が ST と言いますか、そのいわゆる ST の、資格を、第1回目の国家資格で、
すごいですね。1回目の。
1回目は、どさくさに紛れて取れるので、
いやー、でもね、なかなか難しいんですよね。で、ということは、言語、聴覚に関しては。
そうですね。もともとは、子供の、聴覚障害児の訓練をしてましたし、で、その後、東京都の心身障害者福祉センターのところで、耳の相談を実質担当したので、ほとんど高齢者の方の耳の相談っていうのも、実質そういう仕事もしてましたので、耳がもともとの専門ですね。
はい。先生がこう書かれた本があるんですけど、耳が遠いと感じたらという、家族介護のヒントという冊子なんですけど、これは先生が、執筆をされたんですね。
ちょっとじゃパンフレットですけどね。
パンフレットといっても、立派な、ね、耳が遠いと感じたら、まずぜひ読みたいと思えるようなカラーで、
そうですね、
素敵な内容なんですが、これは名古屋福祉用具プラザ
が、いろいろこう、介護者向けの講座をするという時のテキストという位置づけで作成をして、いろいろシリーズはあるんですけど、その一応2番目ということで、作ってもらったものですね。
そして、この言語聴覚に関しては、講演などもね、講習会などもやられているんですけど、ベルボトナル法というふうに書いてあります。これは何ですか？
これは、聴覚障害の子どもたちの、いわゆる聞こえないと言葉が獲得できないので、その言葉の訓練の一つの方法論ですね。で、それが、今の、クロアチア共和国、昔のユーゴスラビアの、一つですけど、そこの、グベリナっていう先生が言い出した方法で、要は、生まれつきの聴覚障害の日本人の子供は、要は日本語が外国語のように習うんですね。なので、そういうふうに聞こえないから、覚えはにくいんですけど、聞こえないから聞こえ、できないわけじゃなくて、それなりの方法があるでしょうということで、割とリズム、イントネーションを、しっかり身につけさせましょうっていうのが、簡単に言えばそういうことですね。
結構こう文法が違ったりとかありますよね。
外国。
はい。
聴覚障害の、
そうです。聴覚障
害の方たちが話すこと。はい、そうですね。文法もなかなか、聞こえないから、例えば、紙に書いて文字で書けばわかるんでしょって、普通の方は思いますけど、本当に耳が、聞こえない、ほとんど聞こえない、生まれつきですね、聞こえない方たちは、日本語がなかなか、文章も、文法も違ったりしちゃうところもあって、日本語ってやっぱ相当助詞が難しくて、そういう傾向がありますよね。そこを、なんとか、言葉を身につけさせるような方法論の一つ として、ベルボトナルメソッドというのがあって、はい。
いろいろな、まあ、方法があるんです。その中の、こう、ベルボトナル法という、ベルボトナルメソッドというのに関して、より深く、やられてるということですね。
まあ、過去ですけどね。はい、まあ、一応2週間くらい、はい、その、クロアチア共和国のところの、ザグレブというところで、がメッカなんですけど、そこで2週間ほど研修のような形で行かせてもらったこともあります。
はい、はい。そして、県大では、知らなかったんですが、相談などもやってらっしゃるんですね。
まあ、訓練ですね。まあ、いわゆる言語関係の訓練をちょっとやっています。はい。臨床を離れたくないもんですから、はい。
ねえ、じゃあずっと長いこと通ってらっしゃる方も、
あ、そうですね、はい、
やはり成果が
出て、目と耳の重複の障害の方で、今多分60半ばくらいの女性の方ですけど、
はい、
はい、もう発音聞こえないで発音がやや不明瞭になっているっていうことで紹介されて、県大の方に来るようになりましたけど、もうとっても積極的になって、発音も、まあ、やや、明瞭度も上がってきたと思いますけど、まあ、いろいろあって、こう、とても、参加、いろんな社会参加をされるようになった方がいますね。
目も不自由で、こう、耳も不自由だと、よく、こう、イベントなんかで、触手話ですかね。
触手話がありますね。
対面でこうやって手を触って、やってらっしゃる方もね。
その方は、耳は、補聴器つければなんとかわかるというので、で、もともと途中の、視覚障害、はい、聴覚障害なので、うん、まあ、音声言語もわかりますので、うん、まあ、そういう意味では補聴器でなんとか、
はい、
コミュニケーションができるんだけども、うん、中途半端に聞こえているので、うん、言い間違いもあるし、聞き誤りもあるので、うん、まあ、その部分を、耳の訓練をしてる、はい、発音の訓練をしてるってとこですね。
でも、訓練って大事ですよね。
そうですね。やっぱり、やらないと、
うん、
いけないと思いますね。
そうですね。そして、他にもまだまだあるんですけど、職業リハビリテーション。
はい。
はい。こちらは、まあ、今、学会で。
学会も、まあ、学会の理事をやってますけど、
はい。
まあ、今、福祉の大きな流れで、この番組でもしかしたら取り上げられてるかもしれませんけど、いわゆる障害者の方の就労支援ですね。はい、まあ、それに携わってる方たちの、うん、が集まってる学会で、うん、まあ、たまたまこと、去年ですね、はい。去年の8月に県大で学会をしましたということですね。
どうですか、雇用の面では、割とこう上がってきてるんですか？
そういう意味では、障害者自立支援法っていう今の法律が、就労支援にものすごく力を入れているので、まあ、そこにお金をつけてるっていうこともあって、
はいはい、
事業者、福祉事業者さんも、すごい一生懸命やってる部分がありますので、うん、まあ、データ的にも上がってることは上がってますけど、うん、でもまだまだ就職できない方、障害者の方は大勢いらっしゃいますので、はい、まあ、これからだと当然思いますし、
う
ん、まあ、自分もできる範囲で、研究室で障害者の方の実習とか、
うん、
雇用は、うん、できる範囲でして雇用主のこともしてるんですけど、
はい、
まあ、やっぱり皆さんその気にならないと、うん、障害者を雇わなきゃダメっていう感覚で思わないと進まないでしょうね。できれば避けたいとか思うと、
罰金払えばいいやとかね。
そうですね。
そうじゃなくてね。
そうですね。
ぜひ。そして重症心身障害者という項目もありますけど、
はい、
これは、医療福祉保健教育のネットワーク、こちらも代表を
そうです、ね、
されて、
はい、
はい、
まあ、社会福祉法人の1980というそういう、はい、法人があるんですけど、そこの社会福祉法人の立ち上げのところにも関わらせてもらっているんですが、うん、重症心身というのは要は体の重い障害、
はいはい、
それから知的にも重い障害のダブルですね、重複、はい、なので本人の意思もなかなかよくわからなかったりっていうような方たちを対象に、うん、今福祉ホームと、
はい、
それから通称の部分をしている今法人なんですけど、
うん、
それが森山区にあって、
はい、
でそこの、はい、に関わるずっと、もうそれも20年、県大に来てからですから、まあ十何年関わらせてもらって、その一環でその人たちも その子どもからっていうのもあるので、
はい、
教育も福祉も、
はい、
医療も全部関係するでしょ、
全部つながってないとね、ダメですもんね。
ということで、まあ、年2回ぐらい勉強会みたいのを開いてるってことなんですけど。
そして精神障害、こちらの分野もあります。こちらは社会福祉法人アジサイの会の評議員をされている、
はい、そうですね、
こちらは日進ですか。日進にある、
はい、
はい、どんなところなんでしょう。
ここは就労を、まあ、就労支援を頑張っているところですね、はい、いろいろ、まあ、サオリオリとかいろいろ、そういう作業系のことをいろいろやってられる、はい、施設ですね。精神障害の、はい、通所の施設ですね。
通所の施設なんですね、はい、そして権利擁護という部分でもいっぱいありますが、はいはいはい、
権利擁護ってよく聞くかもしれませんけど、うん、まあ、権利は権利で今とても権利が重要視されるのよ、
はい、
擁護って漢字で書くとすごく難しいんですけど、
そうですね、
でもこれよく関わってるもんだから授業中でも書くので、この漢字だけは書けるんですけど、
底辺に鍋豚に、ちょんちょんちょんと、
で、まあ、基本的に両方とも守るという意味ですので、まあ、権利を守るという活動ですね。
はい、はい、
まあ、今まで お話ししてきたのは全部広く言えば権利を、障害者の方の権利を守るっていう意味では共通してますので、まあ、権利擁護ということにして、自分の分野はそうしようかなと思っていて、で、その意味の、その意味の権利擁護は、
はい、
まあ、基本的には財産とか、
はい、
そういうものを守りましょうという、
はい、
うん、というのを意味ですけどね。
この尾張東部にもね、
ね、
青年貢献センターできたんですが、はい、まあ、その先駆け最初にできた、こう、知多県 で、ここの理事長さんも、
去年から
そうです、ね、あら、ひっそりと全然知らなかったんですが、じゃあ、もうすごい、もう、福祉の面ではもうたくさんの、こう、本当に丸々やってらっしゃるという感じなんですが、聞かれたら、今おっしゃったように、権利擁護をやってるんですよ、という。
というのが一番、何でも説明ができるかな、というふうに思って、まあ、何ですかって聞かれたら、一言で言えば権利擁護ですっていう、障害者の方の権利擁護ですっていうことに、させてもらおうかなと思ってますけど、
はい、で、細かく聞かれたら、まあ、今のようにですが、今もかなりこうかいつまんでね、
ああ、そうですね、
もうこのやってらっしゃることを全部聞いてたら、もう多分コーナーが終わっちゃうぐらい、はい、たくさんのことをされているんですけど、はい、ね、でも先生、実はまた後半に伺うんですが、もともとは福祉じゃなかったということなんですよね。
そうですね、
はいはい、でも、まあ、今は社会福祉学科ということで、今たくさんの生徒さんに福祉を教えてらっしゃるんですけども、もともとは電気電子工学科だったということで、は
い、いわゆるソフトウェアの開発をしてましたので
ねえ、ちょっと意外な感じがしますけども、まあ、後半に、はい、まあ、どうして福祉を志したかということと、はい、ね、伝えたいことということをたっぷりお話をお伺いしたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。今日のともみとともに、先日ですね、シンポジウム、サークルフレンズさんのシンポジウム、ともに生きるでお会いした素敵な先生です。今日お越しいただきました、愛知県立大学教育福祉学部社会福祉学科准教授の吉川正博先生です。後半も吉川先生に福祉に入ったきっかけなど、そして今伝えたいことたっぷりお話を伺いしますので、よろしくお願いします。ともみとともに、今日は愛知県立大学教育福祉学部社会福祉学科准教授の吉川正博先生をお招きしています。林智美がお届けしています。さあ、先生のお話またたっぷり聞かせていただきたいと思いますが、もともとは違う電気電子工学科だったということで、上智大学にいらっしゃったんですよね、
はい、
また電気から福祉というと、はい、こうちょっと全然違う感じがしますが、そうですね、
はい、まあ、たまたま電気の方を卒業する頃に、やっぱりちょっとこの分野で電気の世界で、
はい、
ずっと 働きたく、働いていきたくないなというふうに、どうしても思って。
だって修士課程までね、行かれて、
まあ、大学院まで行きましたけど、ちょっと周りの人たちと一緒になりたくないなっていう感覚があってですね。
理系の人とはちょっと
違った。そうですね、合わないなっていうのは、真面目そう思ってですね。で、たまたま学部のうち2年あたりで、上智が関係している障害児の通園施設のサマーキャンプを、ボランティアで関わったことがあって、でよく考えたら自分は子供が好きだったので、でその時のキャマキャンプで知り合ったあの社会福祉の先生にちょっと相談したら、上智の中にその聴覚障害児が通ってくるセンター、訓練するところがあって、であなたはあの機械のこと電気のこと勉強してるから補聴器使ってる子たちだからいいんじゃないのっていうことで
ちょっとつながりあって
紹介されていったら、はい、本当にあのやっぱり聴覚障害の分野は機械を相当使うんですね、で特に音ですので、まあ、そういう意味では関係あってそこで大歓迎をされて、
はい、
そこに7年お世話になってゼロから教えてもらって、はい、
まあ、じゃあ電気の部分も役にはもちろん立って、
もうあの相当役に立ちますね。やっぱそういう分野もやっぱりこうなんて言うんでしょうね、あの重なる部分ってやっぱり何でもあるんだと思うんですね、はい、
そうですね、はい、そういう意味ではこう広く視野を広げてっていうのは大事ですね、は
い、大事だと思います。関係ないってことはないと思いますね。
無駄と思うことも
そうですね、
いつか役に立つこともある
し、まあ、よく学生に言ってるのは、自分が無駄と思うと無駄だし、無駄ではないと思えば無駄ではない。
いただきましたって感じですね。ちょっとメモした。本当ですよね、ねえ、でも今の学生さんはこう どんな感じなんですか。
こうあのそれこそ無駄なことはやりたくないって
生徒さん聞いてるかもしれないけど
もう、例えばもう今就活がね、就職が大変だって言ったら、もう1年生から就活のことを頭に入れて、そういうこう就活に関係するようなことを自分が関することをやろうとする、でもやっぱりそれこそ私今言ったように広い教養というか、いろんなことをやっぱり経験した方が本当はいいわけで、そんな狭い範囲のこのそんなペーパーテストばっかりのことをやるなよっていうふうには思ってますけど、
まあ、とりあえずこう例えばいい大学に入って、そしたらもういいとこに働こうという、
そうですね、そんな感じで、それでそのため の 就活だっていう話になって、必ずしも就活の狭い範囲と大学の勉強みたいな大学でできることみたいなことは違いますので、もったいないなと思いますけど、
ね、今度ちょっとあの県大で私お話をさせていただくんですけど、そんなお話ってすごく無駄のような気がするんですが、
いやだからこそいいんですね
本当ですか、はい、ありがとうございます。ね、で、あの、先生がね、いろいろこう、本とか、プリントとか、くださったんですけど、その中で一つ、あ、これ、と思ったのが、各次元の、こう、相互作用と表になってまして、各次元要素の定義という、あの、ページをくださいましたが、これ、ICF というんですか、
まあ、生活、あの国際生活機能分類とか言うんですけど、その前にどうして、まあ、あのそういうことをしたいかというとですね、あの障害というふうにあの普通の方が、あのその言葉を聞くと、もうほとんど 100% マイナス、全てダメみたいな、もうこの先真っ暗、ね、あの障害児を産んだ方も大勢いらっしゃいますけど、あの産んだ時にはもうこの先どうしようって親子心中なんかしちゃいそうな雰囲気になりますよね、どうしても。
だってなんかかわいそうねって大体言われますもん ね。
そうですよね。でそれはやっぱりなんかその障害に対する価値観というのかな、そういうのがあまりにもマイナスに偏って植え付けられている、まあ、日本の、まあ、世界各国かもしれませんけど、その文化かなって思っていて、それをちょっと考え方変えるのがこの ICF の考え方だと思っていて、あの私は小学生でも分かる話かなと思うので、あのこれを3つの次元に分けて考える、まあ、あの ICF というような言葉は、まあ、ある意味ではどうでもよくって、障害を3つに分けて考えるっていう考え方を多くの人に知ってもらいたいなと思って、
は
い、
その3つとは、
はい、
はい、
あの一つはですね、あの心身機能身体構造という部分で、これがいわゆるあの治らない障害の部分ですね、はい、例えば 体が不自由だったら基本的に、まあ今ちょっと取り組みはありますけど、麻痺は麻痺のままで、
はい、
歩けるようには基本的にはなりません、うん、耳だって今人工内耳っていうのもありますけど、これはもう本当にほとんど聞こえない人がちょっと普通の人よりも若干悪めですけど聞こえ、ちょっと聞こえるようになるっていうぐらいで、うん、基本的には聞こえるようにはなりません、うん、正常のようにはなりません、うん、目もですね、もう視覚障害になって例えば失明って言って明るさもほとんどわからなくなったら、この人たちが見えるようにはなりません、うん、そういう意味ではその心身機能とか身体構造というところの最初の一つ目は、これはもう一生変わりません、
はい、
だから障害はそういう意味では変わらないもんなんですね、
うん、
でも二つ目の活動というものは、これはまあいろんな例えば文字を書くでもいいんですけど、あるいは車に乗るでもいいんですけど、そういうような活動ですね、そういうのを一応活動というふうに一応ネーミングをして名前をつけて、
はい、
例えばワープロ、今ここのところにも パソコン何台かありますけど、はい、こういうパソコンが手の不自由な方でも入力できるパソコンもあります。それから体の不自由な人が利用できる特殊の車両も、はい、車もあります、
はい、
であるいは電動車椅子といって、はい、ほとんど手が動かない体も、ジョイスティックっていうレバーですね、ちょっとしたレバー、手が握れるレバーがありさえすれば、はい、操作できる車椅子もあります。だそういうような機械さえあればいろいろできるようになりますの で、
はい、
100% 悪くはなく、
はい、
さらに3番目は参加っていうんですけど、
はい、
これはもう例えば結婚とか就職とか、はい、そういうのはいろんな社会的なものですね、社会参加、社会生活に関する参加は皆さんの意識さえ変われば、さっき言った就職もそうですけど、障害者を雇うんだって思えば雇えばいいわけで、ダメだと思ったら雇わないし、そういう意味では活動とか参加の2つ目の次元、3つ目の次元はなんとかなるはずなんですね。
はい、そうですね、そうですね、できないことがあってもできる手段というか、道具があればできたり、機会があれば、そういう場があればできますもんね。
そういうのが、活動に関係するところで、あとは参加なんかは完全に制度の問題、法律の問題、人間が作る、人間がそう目に見える、見えないものですね、
はい、
それから皆さんの意識ですよね、本当にいわゆる、さっきのサークルフレンズの共に生きるじゃないですけど、本当に共に生きるっていうような、意識を皆さんがどれだけ持ってるか、
そうですね、昔の分類はもうちょっとこうマイナスの書き方だったんですね。
そうですね、はいはい、
それが、今はもうこちらをこう打ち出している、
社会的不利とか能力障害とか言ってましたけど、
マイナスの言葉がね、
マイナス表現なので、同じことなんだけども、3つに分けるってことは同じことなんだけど、プラスにネガティブじゃなくポジティブに考えましょうと、いうことですね。
これとてもなんかこういい考え方で、治らないとかどうしようもないことはあるんだけども、
そうですね、
でもこれをさらにこういうやり方をすれば
変わるよ、
変わるよってい
いうことです、ね、
これなんかすごくこういろんな人に知ってほしいですよね。
そうですね、もうこれは医療の分野でも教育の分野でも、この ICF のこの考え方は使いましょうというふうに今なってますし、で本当に障害がはっきりすると、できないことばっかり目が行くんですね。あれができない、これができない。でもいろんな側面でいいこともいっぱいあるわけで、はい、そのプラスのことも見ましょうっていうのも、さらにもう一個これのいいとこなんですけど、
これ子どもたちに教えたいですね。
そうですよね、
ぜひぜひ子どものうちからこういう福祉分野の方だけじゃなくて、
そうですね、
ねえ、
それこそその視野を広めるという意味でね、できないっていう障害こと、できないことばっかり目いかないでっていう、はい、
なるほど、ちょっと ICF ですね。
そうですね、
はい、先生ね、もうちょっと時間が短くなってまいりましたが、これから先生どんなことをこうやっていきたいですか、こう社会に対してとか。
今の福祉の流れは共生社会、はい、共に生きるなので、これはもう本当に昔から言われていることなので、なかなか変わっていかないですけど、今の ICF もそうですけど、やっぱ地道にそういう普及活動をしていくしかないんじゃないかなと、理想は理想なんですけどね、一人ずつ、 分かってもらうしかないかなとは思ってますけど、
はい、でも本当に自分には何もできないやじゃなくてね、ラジオを聞いてる方も、はいはい、一人一人がこう、心がけていくことで、少しずつこう変わっていくっていうか、世の中がねもう少しこう暮らしやすくなっていくといいなと、
まあ、障害者に本当接してほしいですよね。接しないと分からないので、
ね、ちょっとどうやって声かけていいかわからない部分がね、ある方もいるかと思いますが、ぜひ共に生きる、はい、共みと共にという ねこの番組タイトルなんですけど、はい、本当にぜひ共生して、そんな世の中づくりを目指していきたいなというふうに思います。先生また遊びに来てください、はい、ぜひ。はい、ありがとうございました。ともみとともに、今日のゲストは愛知県立大学教育福祉学部社会福祉学科准教授の吉川正弘先生でした。先生ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。